Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. Nagaoka. NGOK.
Let's go.
Nagaoka の今を伝える Nagaoka NGOK。長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。行楽シーズンとなりました。この時期は熊の行動が活発になって注意が必要な時期でもあるんです。今日は農作物被害や人身被害を未然に防ぐための取り組みをご紹介いただきます。今日お話をお伺いしますのは、鳥獣被害対策課の遠藤博人さん、松浦仁さんのお二人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日 FM 長岡のスタジオに、ね、お越しいただいたんですけれども、私の目の前には危険熊出没注意長岡市という、ね、大きな看板も持ってきていただきました。こちらは、
はい、市内でクマの目撃情報がありましたというところの場所に我々の方で置かせていただいている看板になります。とちおとか山沿いの地域行けばですね、置いてありますので、はい、ご覧になった方がいらっしゃるかなと思いますが、
はい、私も実際この看板は見たことがあります。こんなところにもクマが出るんだとね、ちょっと気が引き締まりますよね。
そうですね、
はい。前半はですね、遠藤さんにクマの注意喚起についてお話を伺っていこうと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
まずなんですが、長岡市内ではすでにクマの出没情報多く寄せられているらしいですね。
はい、土地を、川口山越地域などを中心にですね、クマの出没情報寄せられてます。クマ、が冬眠に向けて行動が活発化するため、注意が必要になってくる時期になります。特に朝晩の薄暗い時間帯はこう遭遇する危険すごい高まりますので、行楽シーズンにあたっては朝晩のキノコ狩りだったりとか、あとはレジャーなどで山に入ることあると思うんですけれども、できるだけ避けるようにお願いしたいと思います。
そして山だけではなくて人里にクマがやってくる可能性もあるということで、先日は栃尾地域にてクマの出没対応訓練を実施したと伺いました。
はい、
そもそもどういった訓練だったんでしょうか。
はい、当市含めまして、新潟県さんであったりとか警察さん、鳥獣被害対策実施隊さんなどで関係機関と連携して訓練実施しました。今年オープンした栃尾レを会場に、土地地域の市街地でクマが出没して、建物に立てこもったっていう想定での実動訓練でした。
土地折れの、一室に立てこもったなければいいなと祈りたいところなんですがある可能性もありますね。
ありますね。
はい、当日はどういった訓練が具体的に行われたんでしょうか。
はい、訓練については2部構成でやってました。当市から私含め4名の職員が参加いたしました。一部ではですね、各機関ごとに一体どのような対応しているんだろうっていうところを確認を行いました。机上訓練ということでワークショップ形式のものでした。後半の2部ですけれども、現場到着から立てこもったクマの捕獲までの流れをですね、実際に動きながら演習を行いました。今回麻酔銃を使用した当市としてはこれまでにない捕獲の手法を実施しましたので、その対応に関連した動きも合わせて行いました。
主担当ということで、実は遠藤さんがですね、積極的にこう発言をする機会が多かったのかなというふうに思います。こういう私もですね、取材させていただいたんですけれども、後半はですね、しっかりと熊のマスクをかぶった熊役の方も登場して、どのように車でバリケードを作っていくのかとか、麻酔銃猟者の方が到着するまではどんな対応をするのかとか、結構リアリティのある訓練でしたよね。
はい、何年か前に土地を地域で実際にクマが立てこもったっていう事案がありまして、それに近づけるように想定がなされたということですね。
総じてどうでしょうか、遠藤さん、手応えとか感じたことってありましたか。
はい、コミュニケーションを取りつつですね、高い緊張感を持って訓練できたと思います。実際に起きてしまったっていう時に、迅速にどういった対応が取れるかっていうのを検討できる貴重な機会だったかと思います。
そうですね、関係機関が一度に会することで顔の見える関係が構築されたというところは大きかったんじゃないかなと思いますね。
はい、より迅速かつ安全に 対応できるように関係機関とは引き続き協議を重ねていきたいと考えています。万が一市民の皆さんがクマを見かけた際にはですね、絶対に近づかず安全な場所から市役所や最寄りの警察さんまでご連絡いただければと思います。
はい、ありがとうございます。では最後になりますけれども、このラジオを聞いている皆さんにメッセージいただいてもよろしいでしょうか。
はい、県内で近年発生した人身被害というのはですね、農業だったりとか林業で高齢者が一人で作業しているところで、まあ被害が発生しているっていうのが多く占めてます。できるだけ複数人で行動していただいて、鈴やラジオなど、まあ音の得るものですね、もしくはあの熊よけスプレー携行していただくっていうのが大切かと思います。
はい、まずは熊に合わないための対策ということですよね。
はい、
こう寄せ付けないための対策っていうのも大事かと思いますが、いかがですか。
はい、日頃からできることとしては、生ゴミや野菜、あとこれからの時期柿栗など出てくると思いますけれども、まあ、必要な分収穫していただいて、まあ、なるべく外に放置せず早めの撤去をお願いします。うん、これから冬前にかけてはですね、熊も冬眠する場所を探します。まあ、ですので、まあ夜間にですね、まあ、家の車庫であったりとか、あとは小屋に入られないように戸締まりをしっかりしていただくっていうことが大切だと思います。
また対策には情報収集も必要になってくるかと思いますが、どのようなツールがありますでしょうか。
はい、市ではですね、公式の LINE アカウントをはじめ、スマートフォン向けアプリの Yahoo 防災速報や登録制のメール配信サービス長岡 D メールプラスなど、熊に関する情報を発信しています。情報を受け取る場合には個々にアプリダウンロードや事前登録などが必要になりますけれども、まあ、大切な情報ですので、ご自身に合う方法で情報を入手していただければと思います。
長岡
NGOK。
さあ、ここからは松浦さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
鳥獣獣道、私も大変注目をしているフリーペーパーなんですけれども、9月30日に第4号が発行されました。早速表紙からご紹介いただきたいんですけれど、上段、大きな写真が使われています。野生動物と戦う地域に密着ということで、一つの檻を囲んで何か作業されています。
こちらは今年の5月に土地尾の地域で、うん、猿を捕獲するための罠を設置しているという写真になります。
6人くらいの皆さんの姿が見えるんですが、実際はどういったメンバーで。
はい、オレンジ色の服着てる方が鳥獣被害対策実施隊、うん、紺色の服着てるのが、市の職員。あとはこの写真には写ってないんですけれども、設置後のですね、餌の補給とか猿かかったかどうかっていう見回りですね、そういった部分で地域住民の方にご協力をいただいております。
なるほど、まさに地域ぐるみの獣害対策というところですよね。
そうですね、はい、おっしゃる通りです。
うん、そして下段に移っていきたいんですが、地域で取り組む対策を支援しますとあります。
今ある補助金の中で代表的なものなんですけれども、うん、鳥獣緩衝帯の整備補助、あとは電気柵の導入補助、不要荷重の伐採補助ということで、ご紹介をさせていただいております。
はい、鳥獣緩衝帯というのは実際にどういったものなんでしょうか。
そうですね、やっぱりこういったあの藪、見通しが悪い場所っていうのは、猿、イノシシ、クマ、そういった動物たちにとっていつでも人とかが来たら逃げ込める場所って考えていただければいいと思うんですが、こういったところが、まあ、農地の近くにあればあるほど鳥獣が近づいてきやすい環境ということが言えます。まあ、
そういった藪を隠れ蓑にしながら近づいてきて畑や田んぼを荒らすということがあるん
ですね。そうですね。
長岡市では鳥獣緩衝帯ってどれくらいの面積もあるんですか。
今年度補助金申請をいただいて実施していただいた面積が約5万平米なんですけれども、うん、東京ドームが約 4.5 万平米ということなので、まあ、東京ドーム1個分より大きい面積の緩衝帯になっているということで、あの非常によく使っていただいているなと思います。
うん、そうですね、今年度だけで東京ドーム1個分以上が整備された。そうです
よね、広いですよ ね、
ねえ、すごいと思います。はい、裏面を見ていきますと、我が里の獣害対策、集落ぐるみの獣害対策ご紹介コーナーというものがあります。こちら大きなインタビュー記事になっていますが、どういったところを取材されたんですか。
イノシシ対策に非常に積極的に取り組んでらっしゃる和島地域の下富岡という集落の取り組み記事にさせていただきました。
うん、
平成30年ぐらいからイノシシが出るようになったっていうふうなことらしいんですけれども、役所の方に令和2年2年前ですねご相談いただきまして、うん、具体的な対策について研修会をまずは行いました、
うん、
捕獲自分たちでやって減らしたいというふうにお声をいただきまして、令和3年には区の方から5名が狩猟免許、罠免許をですね、なんと全員一発合格と。
すごいですね。
すごいですね。
はい。その中でですね、8月上旬ついにイノシシを捕獲という写真があります。自治体の方の姿もありますが、これ地域の方なんですか？
自治体の三島方面隊、まあ、三島郡の地域の部隊があるんですけれども、そちらの隊長をしてらっしゃる東条さんという方ですね、与板からお越しくださって、うん、イノシシかかった時は自分が銃で撃つよというあのお約束をあらかじめさせていただいてまして、うん、ご協力をいただいたという形です。
そうですよね、各集落にこういった自治体の方がいらっしゃるわけではないので、しっかりとその横の連携もしながら取り組んでいくっていうのはすごくいいですね。
そうですね、地元と自治体で役割分担かつ連携できたことは非常に私も嬉しかったというか、うん、はい、思ってます。
そうですよね。でまたこの下富岡区の区長中村さんはですね、以前私も取材させていただいた中で電気柵の研修会にも来て積極的に質問などされていらっしゃいました。今後もやはりこういった獣害対策地域ぐるみで取り組んでいこうという思いはあるんでしょうか？
中村さんが非常によく私におっしゃってたのは、はい、区長っていうものは変わっていくけど、
うん、
対策自体はこれで終わりではないと、とにかく継続できるような方法を自分たちとしては考えていきたいんだ。そしてイノシシか秋ごろ冬とかに取れたらみんなで鍋を囲んで食べたいねなんて言ってたんで、それは非常にいいなと思いました。
そうですね、そういった楽しみもあって、まあ、獣害対策地域ぐるみでっていう思いは強まっていきますよね、
はい、
そして下段のところにはですねコラムというものがありまして、電気柵こんな失敗をしていませんかとありますが、失敗例なんですね。
そうですね、せっかくお金もかけて労力もかけて設置していただいたのに効果が今一つっていう風になりかねないものでもあるんですね。
なるほど、以前ねこの番組でもご紹介したように電気柵電圧低けりゃただの紐と。
そうですね、電圧計で4000ボルトですね、そのあたりまであの動物たち触ると痛いと感じると言われてますので、一つ目安にしていただきたいなと思っております。
はい、電気柵の貸し出し事業の中に研修会も含まれていたりしますので、ご相談いただきたいなというふうに思います。では最後になりますけれども、松浦さんからこのラジオを聞いている皆さんにメッセージいただけますでしょうか？
はい、鳥獣被害対策というのはいわばまあ被害がある状況からのスタート、マイナスからのスタートで労力のかかる大変なこともあるんですけれども、逆にそれが一つ集落で話し合うきっかけになったり、作物を育てて収穫食べるっていうことの喜びは何事にも変えられないと思います。市の方では各種支援をご用意しておりますので、お気軽にご相談いただければなと思います。
そうですね、地域愛を醸成していくというところまでいくと少し大げさに聞こえるかもしれませんけれども、私たちの地域を安全にそして豊かに守っていければなというふうに思います。今日は鳥獣被害対策課の遠藤さん、松浦さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介しました広報誌鳥獣獣道は長岡市のホームページからダウンロードできるほか、長岡市役所、各地域の支所、長岡市内の JA にも置いてありますので、ぜひお手に取ってご覧ください。詳しいお問い合わせは鳥獣被害対策課電話 39-2348 39-2348 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK、 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。